熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、まあ金曜日ね、もう夕方になりましたけども、なんかねやっぱり人通りが多くて、やっぱり今ちょっと道もそうですし、駅もスタジオの前もね、やっぱり行き交う人が増えてます。なんといってもあとね、皆さん体感してると思いますけど、暑い、暑くなってきました。まあ昨日雨だったみたいなんでね、ちょっと少し感じにくいかもしれないんですけど、まあちょっとねやっぱり温度上がってきましたね、4月。まあちょうどいいって方もね多いと思うんですけど、もうこれぐらいになると私にとっても夏と変わりませんね。とにかく暑い、なので困ったなと思って。まあ暑がりの人はね、ちょっとこっから先思いられますよね。今さっきね車の温度計見たら 23.5 度ありましたから、今 23.5 ですかね。ちなみに学校の授業的な話すると、一番温度が高くなる時間って分かりますか皆さん。今スタジオが凍りついてますけど、一番温度が高くなると言われてる時間どうですか。お昼の12時、よく間違えます。実はお昼の12時に一番お日様が高く上がるので、暑くなるのは2時が一番最高ですねって言われてます。そうだそうだと、そうだったとスタジオで今みんなうなずいてます。はい、なのでまあ2時がピークなんですね。なのでまあだんだん下がってきてはいるんです。まあ下がって今これぐらいですからね。まあね、なかなかまあいいんですけどね、こうやっぱり気分もいいじゃないですか。日差しも当たってね、太陽がこうなんかいい空気感のこの4月でゴールデンウィークもありますから、こんな時にまあ多少温度高くなってもね、なんか今までずっとまあなんとなくこう吹っ切れない感じありましたからね。最近もういろんなねイベントとか、あるいは塾業界とか英語業界もそうなんですけど、いろんなセミナーとかね、まあ要は4月だったんで、今年1年どうやってやろうとか、あといろんな新しいものがやっぱり考え方とか、まあ、教え方とか学び方とか、まあ、その1年間、まあ、最初ってこう結構4月はねそういうセミナーとか研修会が多いんですね。まあリアルでやる場合もありますし、オンラインでねもう必ずでも参加できるようになってるんで、オンライン参加の方が多いです。まだまだねやっぱオンライン参加の方が多いかなと思いますが、でもやっぱ多少動きも出てきて、皆さん結構参加される方もいるかな。なので塾はね、実は4月5月はねそういう会が多いんで、先生たちも新年始まったら結構勉強会多いんですよ。なので今一生懸命4月勉強してるところでございます。まあね、5月もお休みもあるんですが、でも塾とか英語スクールも、まあ、英検も控えてますし、塾でもやっぱりテストありますから、なかなかゴールデンウィーク、ゴールデンウィークだーみたいな感じには毎年ならないんですけどね。その分皆さん楽しんでゴールデンウィーク迎えていただければなと思いますが、まだまだ私たちはいつになってもやっぱりこう勉強って、やっぱりねどうしてもやっぱテストとか毎年定期的にありますから、そういうリズムをやっぱ刻んでいくと、この4月5月はねやっぱり気合い入れていかないとね、最後やっぱり受験まで行ったりとか1年かけて成果出すと、やっぱりこの時期はすごく大事なんで、まあ、暑さに負けないように今日もまあ放送もですけど気合い入れ直して4月3週目送っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など何でも幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は午後6時16分ですかね。ここらスタジオから生放送でお届けしています。さっきね、なんかいろいろ集まりがあるっていう話したんですけど、私最近皆さんにもねちょこちょこご報告させてもらってますが、今褒め立つの認定講師の資格を取りまして、実は褒め立つなんです。で、まあ褒め立つって難しいんですけど、皆さんそのままたくさんお伝えするのはね、だけど一応褒めて褒めるというワードで、まあ皆さんとねこう接したりとか、まあお話ししたりっていうところで、まあやっぱり学びの中でもすごく生かされることなんですけど、まあ私たちのねアニーグローバルエデュケーションもこの褒め立つ、取り入れて、今先生たちもそうですし、まあ生徒の皆さんへの声かけなんかもやってるんですけどね、実は私その褒め立つ認定講師なんですよ。で、まあその中で毎月ね、まあ一緒に学んだ人たちがいるんですね。これいろんな職業の人がいて、まあ広告代理店だったり、フライトアテンダントの方だったり、スポーツジムの、なんていうんですかね、その、責任者の方だったり、いろいろですね、議員の方だったりとか、本当にいろんな方がいて、まあ会社経営のね、方だったりとか、でそういう方とかと一緒に学びを深めてるんですけど、なんかね毎月1回ぐらいその人たちと話をする場面があるんですよね。その日々の日常とか起こったこととか、まああるいはまあ出会いだったりとかね、そういうこう分かち合うことがあるんですけど、ただねみんなバラバラなんですよ、地域もね。でまあ今当然リアルで会うことっていうよりも、まあどちらかというと時間決めてズームでみんなで会う、まあ夜そういう会をしてるんですけど、なかなかね、こう興味深いっていうか、やっぱ普段やっぱり全然違う仕事してますし、全然関係ないというと変ですけど、全然本当に交わることは少ないんですね。ただ話していくとやっぱり共感持ったりとか、話していくとこう、あそうだったねとか、そうなんだすごいねみたいなね、やっぱりいろんなところもありますし、私のまあ話も含めていろんなところでこう情報回ってるとみんなチェックしててくれてね。だからこの前バスケットボールのフェニックスの試合で挨拶したよなんて言うとみんな知ってたりしてね。結構最近気分はね、なんかなんていうのかな、学生時代のようなね気分ちょっと味わってる今日この頃です。なのででその回の中でやっぱりこう気づきだったり学びだったりね、深めていく、やっぱり何歳になってもね大事ですよね、学びや気づきはね。なので今ねまた皆さんにもこの放送の中でも少しずつ伝えていきたいと思いますけど、まあ褒め立つとしてそんなことを頑張ってる昨今でございます。はい、まあでも結構ね笑顔がね大事なんですよ。笑顔ってね、皆さんどうですか、できますか、すぐに笑顔って。スタジオ今その瞬間に笑顔で溢れてますが、笑顔をねどっちかというと皆さんね、笑ってくださいじゃなくて、もう笑顔を先に作って話し始めてもらうんですよ。だからもう笑っちゃうんですね、笑顔を先に作りましょうっていうのです。はい、もうそうすると、もうスタジオ中笑顔だらけになってますけど。はい。要は、面白いから笑うんじゃなくて、もう先に笑顔になりましょう、みたいな。例えば、そんなことも話したりしてます。で、会社では結構取り組んでます。なので、先生たちは、もう、笑顔を、の練習します。笑顔を作ります。で、笑顔で話をします。でも、面白いから笑うんじゃなくて、もう笑顔からスタートが。で笑顔からスタートして不幸になりませんよね。うん、笑顔ですからね、辛そうな顔には ならないじゃないですか、笑顔なんて。だからね、すごい先生たちも初っ端から要は笑顔を作ってからお仕事するので、非常ににこやかに一日過ごす。で私もそうですけど、私も常にやっぱり笑顔を意識しておりますのでね、 どうでしょう皆さんね、笑っては面白いことがあるんじゃから笑うんじゃなくて、ちょっとなんかいろいろ思うかもしれんけど、顔だけは笑顔で過ごしてみませんか。はい、最近それでね、そのさっき言った会議の中では、もう会議とかミーティングではね、みんなね、もうのっけからズームでもニコニコしてるんですよ。ニコニコして始まるから、それはニコニコしますよね。ニコニコしながら喧嘩するのは難しいですよね、やっぱり。ニコニコすると大体いい話で終わりますからね。だからやっぱりちょっと皆さんにもね、まあ笑顔を最近作りましょうみたいなことをお伝えしておきたいなって今日思って、行きました。なかなかいいですよ、毎月。まあ1ヶ月に1遍ぐらいそういう回があるんですけどね、楽しみにしてますので、またちょっと近状況などありましたら皆さんにもお伝えしていきたいと思いますが、ちなみにね、やっぱりこう今そういうのもあって、まあみんな会う期間増えてるじゃないですか。なのでちょうどね、まあコロナも少しなんとなく落ち着いてきたかなっていう感じもあるんですけど、まあいろんなね、地域のフリーペーパーの方はね、やっぱチラシとか宣伝とかをやっぱりここでちょっと頑張りませんかっていう話がむちゃくちゃ多くなってきたんですよ。なのでなんていうのかな、やっぱりこうみんななんか今こう春になってリスタートみたいな、だからそういう雑誌とかね、いろんなあるじゃないですか、皆さん何気なく手に取ってるやつあるでしょ。ああいうのをなんか後ろでこう作ってる方々は結構この4月5月かなり気合い入れてたなって気がしますね。なのでなんかそうするとこうみんなそれ見ていこうとか、なんかやろうとか元気になるから、なんかそれ聞いてたらすごくパワーが湧いてきて、さっきもね、まあ私たちって豊橋中心に愛知県じゃあるので、さっきはね、どこだったかな、名東区ってわかりますか、名古屋の遠いでしょ。名東区の方でちょっとちょうどね、英語スクール兄がちょっと遠いんですけど、愛知日進っていうところで新規開校したので、まあ、そのお知らせしませんかみたいので、日進の近くに名東区っていう名古屋のね区があるの、そこのフリーペーパーさんにちょっとなんかお知らせしませんかみたいなので話してたんですけど、なんかやっぱりこうみんな気合い入れて最近ちょっと自分たちをね伝えていくような、まあ、CM だったり宣伝だったりしてるみたいなんで、ちょっとねうちも負けちゃいられないってことでさっきその話をしてたんですよ。なのでなんかね徐々に、まあ、このゴールデンウィーク前ですけども、なんとなく元気になってきてる印象があるので、やっぱりねもうさっき言ったように笑顔も最初から作りましょうと一緒で、元気も最初から元気の空気を作ってからずっと元気じゃないですか。なのでそんな感じでいきたいなと思ってますので、はい、ではですね、CM をお届けした後は週替わりコーナーをお届けしていきます。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時24分です。こっからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤治が最近気になった記事でいくことをピックアップしお伝えしていきます。まあ時事ネタなどはねもちろんですけど、社会のテストなどに出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということでね。えなんか見出しですよ。まあでもね、まあ確かにね、見出し最近やっぱりまだねコロナのこととかウクライナ多いですよね。まあ何にしようかなとちょっと思ったんですけど、今日はね円安ってよく聞きません、最近皆さん円安の話ちょっとしようかなと思うんですけど、まあね確かに社会のテストで円安って出ないことはないですね。出ないことはないと思いますけど、まあ勉強すると奥深いんですけどね。でもなんか皆さん円安って、僕もね最初円安っていう意味がよくわからなくて、円安の意味わかります？全然ですか。円高円安ってよく聞きませんか？聞きます。なんとなくね、 あの、円安って何かっていうと、例えば日本と円安ドル高なんて言ってね、要は日本の円と、例えばアメリカのドルを比べたときに、今1ドル128円とか円ぐらいかな、なんですけど、今この状態は前は120円とか100、まあもうちょっと前は115円とかね、1ドルに関して115円だったんです。それが今ね、130円近くまで上がっちゃったんです。これを円安になってると言うんですけど、なんかイメージ湧きにくいから、ものすごく簡単に言うと、例えば、まあ1ドルで買えるはずのものが、今、前は110円ぐらいで買えてたのに、今130円払わないと1ドルものが買えないってことですね。例えばアメリカで1ドル難しいけどなんだろうな、まあもうちょっとしちゃうけど、例えばなんか1ドルのチョコレートを、1ドルはアメリカでは1ドルは1ドルじゃないですか。だけど、日本円で考えると、前は私たち110円払ってその1ドルのものを買えたのに、今は130円払わないとその1ドルのものを買えないということはどうなりますか？そうですね、損してるとまあ損っていうかですね、日本円で考えると私たちたくさん払わなきゃいけなくなってるんですよ。で、今100実ドルはいいじゃないですか、20円ぐらいなんで。だけど例えばね、海外留学とか行くときに、じゃあドルで来るわけです、請求が。当たり前ですよね、海外です。もしドルで、例えば今1ドルがとか言って1ドルって言ったけど、例えば100万円分、まあ要は1万ドルとか考えた時に、どういう風になるか。怖い。1万倍してください。例えば110円と130円で20円違います。20円を1万倍すると、20万。要するに払う額が、留学費用も結局円安だと20万ぐらい払わない、同じ額なのに20万払わなきゃいけない。恐ろしい、考えれないでしょ。だから要はイメージはそういうもんで、ただ逆に言うと、日本は海外から輸入するときに、同じものでも、同じね、さっき言ったドルで計算したら同じものでも、もう価格が、要するに日本円が違いますから、だから輸入するときは結構高くなっちゃう。例えばだから今で言うと原油とか、はい、同じ価格だでも円安になってると、結局たくさん円を払わないと同じ額にならないから、たくさん払わなきゃいけないから結局高くなっちゃう、日本ではね、ということになります。でもまあそればっか、逆はまあいいこと、まあちょっと逆入れちゃうとわからなくなっちゃう、先に言うと、まあそういう風に日本が払うときはちょっと高くなっちゃうんで、ちょっと大変っていうのが円安なんです。大変っていうか、まあ大変なイメージがあるだけでね。ただいいこともあるんですよ。一番いいことは何かっていうと、これ難しいですけど、外国のお金、要するにドルを持ってる人は増えますよね。わかりますか？日本円で持ってると、海外のお金っていうのは、海外に買い物したりするときは、日本円で払わなきゃいけないんですけど、もし外国のお金をそのまま持ってたら、だって同じ1ドルしか持ってなかったのに、いつの間にか110円が130円になってるんだから、同じ1ドルだけど120円上がっちゃってる。わかりますか？難しいですね。ラジオで説明するとかなり難しいトピックを私は選んでますが、外国で1ドル持ってた時に、はい、いいですか皆さん。1ドルこれ110円でした。昔は2年前ぐらいは。で、それが今130円に上がったから、もしドルで持ってるとお金をですね、20円分、同じ1ドルでも増えてる。なんとなく分かってきましたか？もうスタジオでやり取りしてる状態になってますけどね。だから、例えば、簡単に言うと、日本円、日本のお金のまま持ってると、まあ、そんなに恩恵はないかもしれませんけど、外国のお金で持ってると、かなりお得になる、ということもありますので、まあ、あまりいないですかね。ドルで持ってる人はね、でもね。なので、悪いことばっかりじゃないんですけど、まあ、なんでかっていうと、ちょっとこれだけは難しいんですけど、日本とアメリカって政策金利って、もう、金利が決める まあ、会議みたいなのがあるんですけど、まあ、日本はゼロ金利政策ゼロなんで、で海外は今アメリカは利上げって金利を上げていくって政策をしてるので、そうすると簡単に高い金利のところに預けたくなるじゃないですか、お金は。高い金利のところのお金をどんどんどんどんみんなが世界中が買いに行くとすると、そのお金が人気になるから、人気があるものに関しては高くなるでしょ。だから人気があるもの高くなるから、当然今ドルはどんどん金利が高いから、人気があるから高くなってる。日本円はまあもうちょっと言って、まあ人気がないって言うとすごいあるけど、まあ日本円よりもドルの方が人気があるから、どんどんみんながそれ欲しくて、どんどんどんどん価格が上がってるという状態になってるっていうのが、まあ簡単に言うとですよ。ただまあこれはあの経済の専門家的に喋ってるわけじゃないので、まあ中学校時ぐらいの感じ喋ってる。わかりましたか皆さん、円安なんとなくわかりましたか。はい、今ちょっと海外行くって、まあ、旅行することはあんまりないと思いますけど、旅行行くとたくさんお金がいると、簡単にそういう話ですね。だけどまあ逆に言うと、逆のこともあるんでね、海外から見た時どうやって考えるかっていうと、まあ1ドル、同じ1ドルでもね、例えば同じ100円でも1ドル払わなくていいわけですから、だからまあ逆から見ると日本の来る人は比較的いいかなっていうのがありますけどね。はい、そういうちょっとこう、必ず日本人から見た場合じゃなくても海外から見た場合もあるので、まあただ日本のね、なんていうのかな、企業さんもね、結構そのドルでの相場で決算の時とかね、決算って言って要するに企業の業績発表するときに調子がいい悪いなんてやる時もありますから、1円違うだけで相当変わるんですよ。はい、なのでまあ円安で、雰囲気的には円安になった方が企業業績が良くなるようなイメージはあるんですけど、だから今ね、いろんなものが高くなっちゃってるんです、その円安によって。例えば建築関係の方の資材とか、あと海外から入ってくるのが高くなってるのと、今そのコロナの影響で海外の工場の稼働率が落ちてるのもあって、まあ皆さんが使ってるいろんなものに関して生産がちょっと遅れてたりするんですね。例えばよくある話だと、まあ最近ちょっと戻ってますけど、でも iPad とか、ああいうものもだいぶ作ってるのが、生産が追いついてなくて、全然国内に入ってきてなかったんですね。でまあさらに入ってないですけど、さらに入っていないのに海外から輸入するものが高くなってる。で、原油も上がってる。要するにその円安の影響もありますから。そうするともうどんどんどんどんお金、まあ高くなっていっちゃってるっていうのが、今の現状でございます。どうでしょうか。かなりかいつまんで簡単に喋りましたけど、本当はもうちょっと詳しくもっと言いたいことあるんですけど、スタジオの空気感からさした場合、もうこれぐらいにしとかないと多分みんなわからないかなと思って、はい、なのでちょっとまとめますね。円安は1ドルの価格がね、簡単に言うと今円で言うとどんどんどんどん上がってるよっていうことです。まあ、簡単に言うと旅行行くときに高く払わなきゃいけなくなっちゃうよっていうのがあるかもしれません。なのでちょっと参考にしてみるといいのかなって思いますね。でもね、社会の勉強大事ですから、こういう社会、その円安って事実はそうなんですけど、その後なんでそういう風になってる方が、そういうのを勉強していくと、アメリカの経済の話だったり、日本の経済だったり、日本の仕組みだったり、その経済のね、だからアメリカのいろんなこととか、いろんなものが、まあ、なんかな、見えてくるので、ぜひ、ちょっと、引っ掛けにしてみると、社会の勉強も面白くなるかもしれません。はい。まあ、今日はちょっとね、円安について学んでました。ありがとうございます。以上、今日は、おさまのめなしのコーナーをお届けしました。では、一曲お届けしましょう。 はい、時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、今メールいただいたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム、日の影ちゃん。はい、日の影ちゃん。カッコで書いてあるとこは私しか読めなくていいのかな。まあ、教え子なんですね。中澤先生、お久しぶりです。お久しぶり、元気かな？なんか、久々に、10年ぐらい前の生徒さんですね。はい。今、宮崎の日の影町にってところで地域おこししてます。おー、かっこいい。人口3400人程度の小さな町で過ごしています。ラジオはアプリで聞いてますよ。すごいね。宮崎ですよ。嬉しいですね。はい。恥ずかしながら未だに円安の話が分かってなかったので勉強しました。笑い。とても難しいです。まあ、難しいですね。こんなところで、喜んでもらえて嬉しいです。宮崎生活は2年目に入ったところで、地域創生業務、ふるさと納税メインにした仕事をしています。まあ、この仕事難しさを体験してます。中澤塾に通い始めてから10年経ってると思うと、恐怖。まあ、ね。元気ですか？私も恐怖ですよ。10年経ってるとね。先生、話し方も声も全然変わらないですね。まあね、ラジオですから、話し方と声は全く変わらないので安心してください。懐かしいです。ね、ちょっとお仕事の話もしてくれてますけど、ちゃんと確認しましたんで、そうなんですね。まあ、聞いててくれるんで嬉しいです。またね、時間あったら、会いにでも来てください。誰かわからないほど老化はしてないと思いますが、比較的声もね、トーンも、変わらずに、元気でやってますが、なかなかこう会う機会ないんでね、こうやってメールいただくと嬉しいですね。元気そうでよかったです。はい、また豊橋に帰ってきたら寄ってください。まあ、またもし聞いててね、勉強したことあったらまたメールください。また会える時楽しみにしてます。ありがとうございます。いやいや、話してみるもんですね。円安の話、まあそれがね、まあ、いろんなきっかけもあると思いますけど。でもなんか、僕の話もそうなんですけど、まあ、授業もそうなんですけど、やっぱり印象深い話って、テストに出るのってこの円安って言葉しか出ないんですよ。例えば。はい。そうなんですよ。その前後関係の方が聞いてて面白いんだけど、なかなかそこの話だけしてると時間なくなっちゃうんですよね。だけどまあね、楽しいじゃないですか。いろんな話。なんで私はね、なるべくいろんなことをかいつまんでするようにするんですけど、まあまあ、ネタばっかりになっちゃうとね、それがお勉強になってしまうんで、まあ、みんなにも刺激を与えながらってとこですかね。はい。でもいいですね、なんか、こういういろんな話が聞けると、非常にこう、私も元気になりますね。そうか、なんか話し方どうなんだろう。昔のね、教え子の子とか教えた子たちの方が分かりますよね。私まあ、今ね放送なので比較的声は穏やかなんですけど、授業はもうちょっと激しいと思います。はい。なので落ち着いたねって言われてるかもしれません。はい。2時間半ぐらい喋り続けてますからね。まあ放送も45分ですけど、まあそんなレベルじゃないですし、多分この今スタジオはね、マイクに向かって喋りますけど、授業は教室に向かって喋りますから。はい。だから大きい声になります。昔ちょっと言いましたけどね、私200メーターか300メーター先で授業を聞けるって言われたことありますから。地声ですよ。地声ですけど、声はでかいと言われてます。なので懐かしいですね。ちょっと思い出してしまいました。まあちょっともういつどこでどなたに聞いていただいてるか分かりませんので、私もね、皆さんになるべくいろんなこうお話を伝えていきたいし、まあ世界情勢とか英語関係やってるといろんなことが影響してくるじゃないですか。なのでやっぱり僕らの中では結構通常日常の話だったりするんですよね。だから、 結構こう当たり前のことが当たり前にな、当たり前でないことが当たり前になっちゃってるところがいっぱいあるんで、そういうのもねちょっと皆さんにも情報としてとか、あと学びとして伝えていきたいなと思っておりますので、またちょっとこのコーナーもね楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、まあね4月もこれで、終わりになり、ゴールデンウィークも迎えます。皆さんどこお出かけのご予定とかありますか？はい、私はあの今ね、さっき言ったように先生たちと一緒に5月からのテスト週間とかいっぱいありますから、その対応に追われてるのを応援してるというか、まあ頑張ろうねって言ってるところでございます。でまだね実はあの5月6月やっぱりこうね、あの空間的にはまだまだ勉強始めたいとかそういう子もいっぱいいるので、体験会とか説明会なんかもいっぱいやって、結構イベントをね今年はちょっと力入れていこうと思ってますので、そういうお知らせもまたねできるかなと思ってますので、よろしくお願いします。今日はあの教え子からのメールもいただきましたし、あのスタジオも勉強になったという、理科から社会までね幅広くラジオで勉強できるなんて、まあ幸せですね。あのまあまたちょっと説明わからなかったら個人的に連絡ください。いただいたらまた勉強できるようないい本とか問題集を渡しますので、はい、あの常に切磋琢磨していただいて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!